今日はガラテヤ人への手紙の第5章です。このところにはキリストによる自由が語られています。一節にキリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいましたとあるわけですけれども、何から解放されたのか。それは私たちが律法から解放され、そしてまたキリストによって完全に救われる、そのことをパウロは語っているわけです。2節にこの割礼のことが出てくるわけですけれども、もし割礼によって救いが与えられる、そのように主張するならば、3節にそういう人には律法全体を行う義務があります。もし律法によって救われるというならば、もう律法をすべて全うしなければならないということになるわけです。じゃあ私たちは自分の力で律法を全うすることができるんだろうか。律法の代表的なものは十戒であるわけです。私以外のものを神としてはならないと、そのように言われましたし、むさぼってはならないと、そういうこともあるわけです。私たちは果たしてそれを完全に行うことはできるのか。おそらく誰も行うことはできないと思います。ですからパウロは、すべてのものは罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっているということをローマ人への手紙の3章で語っているわけなんですけれども、私たちは律法全体を行うことができない。じゃあ何によって私たちは正しいと認められることができるんだろうかということになるわけですけれども、五節に義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるというふうにパウロは言ったわけです。ですから私たちが義とされるのは律法を全うするから義とされるというのでは全くないということです。何によって義とされるのか。それは信仰により御霊によって、とパウロはそのように言ってるわけです。そして6節のキリストイエスにあって大事なのは、その終わりにある愛によって働く信仰なのです。彼はそのように言ってるわけです。大事なのは割礼を受けるか受けないか、そんなことではなくて愛によって働くということであるということです。しかしこのガラテヤにはこの12節を見るとかき乱す者たちが来た。それはもう律法主義者、もう古いユダヤ主義の人たちがやってきたわけです。そしてもし救われたならば割礼を受けなければならないと言って教会を混乱させる。でも私たちはそういう古い言い方をするのか。決してそうではないということです。もう割礼は全く必要がない。そしてパウロも割礼を述べていたわけではないわけです。11節を見ると、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお迫害を受けているのですか。彼は迫害を受けていたわけです。誰から迫害を受けていたのか。割礼を受けなければならないという人たちから迫害を受けていたということであるわけです。じゃあ私たちはどのように生きるべきか。13節のところに、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさいということをパウロは進めたわけです。大事なのは愛によって働く信仰、そしてまた私たちがキリストによって律法から自由にされた。じゃあ自分の思いでその自由を乱用していいのか。そうではないわけです。肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合うということであるわけです。そして律法も実は裏返してみるならば、14節にある愛しなさいということになるわけです。安息日を覚えて聖とせよということも、神を愛するならばそれを守ることができるわけです。 殺してはならないとか偽証してはならないということも、愛するということが合うならば人を殺すこともまた嘘をつくこともないわけです。私たちはキリストによって自由にされる。それは肉の働く機会ではなくて愛するということを行うわけです。15節のところに、互いに噛みつき合ったり互いの間で滅ぼされてしまうということがないように、そのことをパウロは忠告しているわけです。じゃあそのことがないためにはどのように私たちは生きることができるのか。16節に、御霊によって歩みなさい、聖霊によって私たちは歩む、生きる。御霊が私たちを助けてくださる。イエス様はこの世を去って天国に帰られる時に、もう一人の助け主をあなた方に遣わす、それは聖霊であると言われたわけです。そしてペンテコステの日に聖霊は下ってこられた。その時に弟子たちは大胆にイエス・キリストの十字架を語ったということであるわけです。私たちは聖霊によらなければ神様の御業をなすことはできませんし、愛に励むこともできないということであるわけです。パウロは御霊によって歩みなさい、そして、肉の欲望を満たすことは決してない。肉の欲望というのがあるわけです。それは19節以降に出てきますけれども、乱らな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派し、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものですとあるわけです。じゃあこのようなことをしていたらどうなのか。21節の割には、神の国を相続できませんとあるわけです。私たちは肉によって生きているならば、決して神の国を相続することはできない。じゃあどのようにしてその肉の技を私たちは取り除くことができるのか。それは24節のところに、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのですと。パウロはそのことを明確に言っているわけです。キリストイエスにつくものというのは、キリストイエスに属するもの、もうイエス様のものになった、もう一切をイエス様に委ねているという人は、この自分の肉、それを情欲と欲望とともに十字架につけてしまった。もう十字架に自分の肉はついたということであるわけです。私たちはこの信仰を与えていただかなければならないわけです。そうしなければもう肉の力に自分自身が負けてしまってしまい、19節から21節のようなことが起こってくる。そうしたものは神の国を相続することができない、はっきりと言われているわけです。もし私がキリストにつくというならば、キリストともに十字架につけられた。パウロはあのガラテヤ書の2章19節20節ではっきりと言っているわけです。そしてそれは自分の肉を十字架につけてしまう。じゃあ何人によって生きるのか。キリストが私のうちに生きておられる。パウロは2章20節ではっきりそのことを証しをしたわけですけれども、それはまさに16節に出てくる御霊によって歩むということと同じことであるわけです。御霊は御聖霊、御聖霊は父なる神と、そしてまたイエス・キリストともう全くの同一の方であるということです。ですからうちにおられるキリストはまさに御霊そのものであり、もう御霊によって私たちは生きる。25節に、御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。もう別の言葉で言うならば、キリストによって生きるのな、キリストによって進もうではありませんかということになるわけです。キリストが私の心の中に生きておられる。それがパウロの信仰であったわけですし、 そしてまた私たちもこの信仰によって生かされている、キリストが私の心の中に生きておられる。ですから彼は牢獄の中にあっても牢獄にとらわれることはなかったわけです。むしろ喜びに彼は満たされており、もう感謝にあふれていた。ローマの牢獄でも同じであったわけですけれども、あのピリピのところでも彼は牢獄に入れられた。それでも彼はその牢獄の中でパウロとシラスは一緒に賛美を捧げ、神をあがめ、祈っていた時にその牢獄が地震によって開くっていうことがあったわけです。そしてピリピの町にもこの福音が伝えられていった。今もこのことは変わることはないはずです。私たちはキリストと共に十字架につけられた。そしてもはや自分が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きておられる。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。御霊によって生きるのなら御霊によって進もうではありませんか。パウロは今もそのように私たちに進めているわけです。私たち自身も本当にこの聖霊に満たされて、肉の欲望に満たされる生き方ではなくて、本当にこの御霊によって生き、また歩み、生活するものとさせていただきたいと思います。